んにちは、レイジョーです。Welcome to the Radio Meeting。レイジョーミーティングにようこそ。この音声は僕の大好きな四国の街を走りながら、ちっちゃな車の中から音声を収録しています。さて今日は、メルマガ読者様からの質問にお答えするコーナーになります。東京都のシュガーボーイさんという方から、なんと2つもご質問をいただきまして、ちょっと一個一個がとても濃い内容なので、音声を2回に分けて収録していこうと思います。それではよろしくお願いいたします。じゃあ東京都のシュガーボーイさんからのご質問、まず一つ目がですね、私はレジオさんこんにちは、こんにちは。一つ目のご質問がですね、このシュガーボーイさん、私は、レジオさんが昔勧めてたように、ブログの教材を一つ買ってそれを実践してるんですけども、なかなかこの作業をね、そのブログ記事を書くっていうことでしょうね、作業をするモチベーションが湧かずに、なかなか記事を書き進められませんし、一緒にやってるセドリの方もなかなか、なんかリサーチとかがすごく、やるまでが時間がかかって、やり出しても集中力が続きません。リロさん、こういう作業を始める際のモチベーションの上げ方とか、作業を続ける集中の仕方とか、どのようにしているのかをぜひ音声シリーズでリードさんの声でお聞かせいただければ幸いです、ということで、はい、とてもいい質問をありがとうございます。質問の内容が、そうですね、モチベーションの上げ方と、作業してる時の集中力の、維持の仕方ということになるんでしょうか。これはですね、まず一つ目のモチベーションっていう言葉なんですけども、基本的にモチベーションなんていうのは普通の人だと、やりたくないことに関してはモチベーションは湧きませんので、鼻から湧かないものだと思っておいた方がいいと思います。で、私もそのなんだかんだ言ってブログ書いたりメルマガ書いたり、するときにですね、やっぱどうしても気分が乗らない時って、いくらそのやろうと思っても、やっぱりね、こうどうしてもしたくないな、パソコン開けてもどうしてもしたくないなっていうことはしょっちゅうあります。じゃあどうしてるのかなっていうと、その結局このサクサクね、ブログ記事が書けたりメルマガがポンポンポンと打てたりする時って、どういうことかって言ったら、やっぱりね、もうものすごく当たり前のこと言うんですけど、体調がいい時なんです。で、あとはね、その心配事がないとき、気がかりなことがないとき、その2点ですね。だから結局これって、あれでしょ、心身でしょ。要は心技体っていうけど、要は心、心ですね。技、技、体、体ですけども、中の技っていうのはね、本当にものすごくあんまり関係ないというか、その、めっちゃ稼ぎたい時にこの技がすごく必要になるんですけども、最初のね、月に1万2万3万ぐらいまで稼げる時って、この技ってほとんどあんま関係ないというか、その辺の、Google 先生に検索してやり方とかをこうググって出てきたようなね、無料のブログ記事とかをある程度読めば、1万円2万円3万円ってだいたい稼げる正しいやり方って、今何見ても書いてます。だから本当月3万まで稼げないっていうのは、結局そのやり方は調べることができて、例えば教材、この人だったら下克上買ったらしいんですけども、それ買ってね、要はちゃんと教材を読んでない、何回も読んでない、繰り返し読んだ自分のものにしてない、理解してないで、理解したとしても、繰り返し読んで理解したとしても、結局その分かったことを実践行動しない、要は記事書かない キーワードの検索の研究とかライバルチェックとかしないっていうことだけで、やればね、絶対3万円ぐらいまでだったらね、よっぽどじゃない限りは誰でも稼げます。あのブログ、アドセンスで、うん、これはもう断言します、絶対に稼げます。ただその実践時間とか作業時間、あと作業量によって、そのやりだしてから3ヶ月で稼げ、3万円稼げるようになる人もいれば、半年ぐらいかかって3万円稼げるようになる人もいれば、1年ぐらいかかってやっと3万円ぐらい毎月稼げるようになるっていう人で、こうばらつきはもちろんあって、ある程度のその作業量、実践量があれば誰だって3万円ぐらい月に稼げるようになるっていうのが、本当ブログ、アドセンスとかの話ですね。まあまあ、そもそものそのやり方が致命的に間違ってたら、あの300記事書いても月に3000円しか稼げないとか、なんかそんなことももちろんあるんですけども、まあまあ大体いけます。で、セドリね、私がおすすめしてる、まあ、中古の本とかから始めたセドリにしたって、まあ、正しいやり方で仕入れして、正しいやり方で出品すれば、まあ利益2万とかだったら本当に1月目からすぐ出ると思います。ですので、じゃあどうするかって言ったら、やっぱりその心技体の心と体ですよね。要は心をちゃんと整えて体調を整えるっていうことがすごく重要になってきますので、本当になんかすごくしんどいままで、体力がフラフラな時の状態で作業したりしないように、やっぱり一遍仮眠してね、もう頭をクリアにすっきりして、ね、あとは気がかりなこと、まあ例えばなんか人との約束をずっと守ってなくて、なんか提出しねって言われたものをずっと提出せずに謝ってもないしとか、それって気がかりでしょ。だからそれ心配事とかね、要は人との約束事とかをこう守りきれてなかったりしたら、絶対それが心のどっかで引っかかって、すごく不安で心配で、あ、なんかいつか言われないかなとかね、あと隠し事とかでこうバレたら大変なこととかがあるとかね、やっぱそういうのってすごくね、めっちゃメンタルとしてその影響して、本当にブログ記事書くどころじゃないし、アマゾンリサーチするどころじゃないっていうのがあります。で、それに比べて店舗せどりで、店舗行って仕入れとかそういう心配事とかがあっても、ある程度はもう店に行ったら大体忘れてできちゃうっていう利点はあるんで、やっぱ体を動かす作業っていうのはすごくそういう意味でいいわけですよね。そもそもね、体を動かすっていうことをあまりしない人っていうのは、頭の働き、頭のさえも悪くなる傾向になるんで、やっぱもう何もする気なかったら、その、ね、片付け、掃除、きちんとして、まあ、要はもう机の上がぐっちゃぐちゃで、もうなんか本棚もぐっちゃぐちゃで、その辺もぐっちゃぐちゃな状態だと、やっぱりね、やる気って起きないし、作業し始めてもなんか途中でわけわかんなくなっちゃったりすることがすごくありますんで、もう何遍も何遍も言うけど、とにかく整理整頓、片付け、掃除、これをやればおのずと頭はクリアになってね、作業はかどるようになります。で、それに加えて、やっぱ頭すっきり、体を疲れた状態をできるだけ回復させて、まあ、仮眠とかをしてね、で起き抜けのすっきりした状態でガッと作業するとか、であと人との約束ごと、ね、そういうこと、まあ人間関係自体がずっとちょっとごたついてたら、ずっと気にもかかるし、それはまあすぐは無理かもしれませんけども、まあ、できるだけそういうね、人との人間関係、心配ごと、あとお金のね、なんかこうもうすぐ引き落としあるけど間に合わないかもしれないとか、そんな心配事がないようにね、だから間に合うかな、どうなのかなとか言ってたら、もうとっととそれを解消する、まああんま進めないけど、まあリボ払いにもうとっととするとか、キャッシングして一旦現金手に入れるとかね、 なんかギリギリだな、間に合わないかなとか、そんなことでこう思い悩むぐらいだったら、もうパッとそういうことをねクリアにした方がいいとは思います。だから本当になんかモチベーションっていうのは、そういった日頃の自分のね環境を整えることで、どんどんどんどん、まあ湧いてくるというか、まあ逆に阻害要因をなくすというか、そういうことです。でまあ作業を集中したいっていうんだったら、やっぱりその作業中はあんまりメール見ないとかね、スマホ気にしないとかね、でそもそもパソコンのね環境を整えて、なんかスムーズにパソコンが動くようにするとか、デスクの周りがピシッと整理整頓されてて綺麗な状態でね、こう作業できてるかとか、そういうところでね、あの作業の集中持続力っていうのは決まると思いますので、まあそんなとこです。本当に私がいつもいつも言ってることに他なりませんので、ぜひ、参考にして実践実行してみてください。はい、じゃあレジオでした。失礼します。